雪の化石に、中谷幸一郎。雪の化石を作ろうと思い立ったのは、もう20年以上も前の話である。昭和5年に新しくできた北大の理学部へ赴任して、まもなく雪の研究に取り掛かった。そして冬ごとに十勝岳の白銀荘へ出かけていって、雪の結晶の顕微鏡写真をせっせと撮っていた。十勝岳の雪は、結晶の美しさとその種類の豊富さという点では、おそらく世界にも類例がないように思われる。その後、いろいろなところで雪を調べてみたが、十勝岳に匹敵しうるところは、グリーンランドの氷冠上くらいのものである。2、3年十勝岳へ通っているうちに、何とかしてこの美しい雪の結晶をそのまま固めて、南国の子供たちに見せてやれないものかと思うようになった。動機は、ドイツの雑誌に氷の化石の話が出ていたのを見たからである。ドイツの北方海岸に近いところから、時々妙な化石が出ていた。形は、シュロの葉を小さくしたような形で、まっすぐな葉が、放射状に広がり、そういう群れが、点々として一面に散らばっている。どう見ても、シュロ系統の植物の葉としか思われない。そこで化石学者の間でも、何か未知の植物の化石とみなされていた。中には、その植物の名前まで付けた人があった。ところが、この葉の形が、海岸の干潟の濡れた砂の上にできる氷の形と、非常に似ている点に着目した人があった。そしていろいろ調べて、実験などもやってみた結果、これは植物の化石ではなく、濡れた砂の上にできる氷の化石であるという結論になった。波の跡や小動物の足跡なども化石になって残っているのであるから、そういうことがあってもちっともおかしくはないのである。砂の上にできる白氷の化石ができるくらいならば、雪の結晶の化石もできてよいはずである。雪自身を0度以上のところに保存することは、それはもちろんできない。しかし化石は何も、そのものを保存する必要はないので、痕跡を留めればよいのである。それで、天然に化石のできる順序を、雪の場合に適合すれば、この問題は解決されることになる。それには、まず水を溶かさない液体で、0度以下で液状を保っているものを使う。この液中に雪の結晶を浸しておいて、0度以下に保ちながら、この液が固化すれば、望みの雪の化石ができるはずである。理屈は確かに、それで良いのであるが、そういううまい液体が、なかなか見当たらない。 公文士などという言葉も、まだ知らなかった時代の話である。それで手当たり次第に、いろいろなものを試してみたのであるが、どうもうまくいかない。そのうちでは、コロホニウムをクロロホルムに溶かした溶液が、少し有望らしかった。はじめ液状であって、それで短時間内に固化する、というような液体を探すことは、ちょっと難しい。それで溶液を使って、溶液が蒸発した後、固体が残るものを試みたわけである。この、コロホニウムのクロロホルム溶液は、一応その目的にかなうので、クロロホルムが蒸発した後、確かに雪の結晶の形が、コロホニウムの中に残る。しかし、硬さが足りないらしく。また、水をごく微量、溶かすようであって、温めると、間もなく形が崩れてしまう。うまくいっても、数日しか持たない。それでこの実験は、一冬、十勝だけでやってみただけで、中止してしまった。ところが、それから10年ばかり経って、アメリカで、雪の化石の製作に、成功した人が出てきた。それは、人工降雨で有名なシェファー博士である。シェファーの方法は、ポリビニル・ホルマールの塩化エチレン溶液を使う方法である。2% くらいの溶液だと、摂氏マイナス5度くらいでは、かなりサラサラした液である。雪の結晶を布かガラス板の上に乗せて、摂氏マイナス5度以下に冷やしたこの溶液を一滴垂らす。そうすると、溶液は結晶表面の隅までよく行き渡る。この状態で、摂氏マイナス5度くらいのところに数時間放置する。すると、塩化エチレンは蒸発して、ポリビニルの薄膜が雪の結晶の表面に残る。ちょうど、天ぷらの衣のようなものになる。この時、標本を暖かい部屋に持ち込むと、雪は溶けて、水となり、この水は、ポリビニルの薄膜を通して、蒸発してしまう。後には、天ぷらの皮だけが、残るわけである。この皮は、非常に薄いもので、結晶の形は、もちろんのこと。表面の微細な構造までも、よく表している。顕微鏡で見ても、元の結晶そのままに見える。コロホニウムを使った場合とは、全く、隔離用の感がある。材料の発達ということは、恐ろしいものである。顕微鏡写真の発達によって、雪の結晶の研究は大きい進歩をしたが、この化石を作る方法の発見によって、雪の研究がさらに便利になった。寒いところで結晶の顕微鏡写真を長時間にわたって撮り続けることは非常に困難である。野外の不便なところへ、顕微鏡写真装置を持っていくこと自身が大仕事である。 その点、レプリカ法は、溶液を一瓶持っていくだけで済むので、非常に便利である。一交接中の結晶系の変化、頻度の分布などを調べるにも、時々、大型のガラス板状にいっぱい結晶を受けて、そのレプリカを作っておく。そして、研究室へ持ち帰って、暖かいところでゆっくり落ち着いて、調べればよい。この方法は、氷河の氷について、その結晶配置の研究をする場合にも、応用される。氷河の氷は、長い年月の間、巨大な圧力の下に保存されるので、構成要素の結晶が次第に成長する。アラスカのメンデンホール氷河などでは、一抱えもある氷の単結晶が、氷河の末端近いところにはたくさんできている。グリーンランドやアルプスの氷河などでは気温が低いので、氷の結晶はせいぜい数センチくらいのものである。この結晶は境界面が少し早くエッジされるので、光をうまく当てて注意してみれば、肉眼でも見える。しかし、その写真を撮ることは、なかなか難しい。大掛かりの照明装置を、氷河の上まで持っていくのは、はなはだ厄介である。それでこのレプリカ液を、氷の表面に塗って、乾いた時に、剥ぎ取る方法が、よく使われるようになった。レプリカ液の入った小瓶を一本ぶら下げていくことくらいは、どんな険しい氷河の上でもできることである。この剥いだ膜をガラス板の上に広げて貼り付け、写真を撮ると、結晶の境界がよく出る。氷河の力学的物質は、氷の結晶の大きさや配列によって、著しく影響されるので、この鑑弁に使える結晶観察法は、氷河の研究に一つの有力な武器となる。ところで、この雪の化石は、ごく近年になって、また一つの大飛躍をした。それは、オーストリアのフックス博士が、積雪の研究にレプリカ法を応用することを考案したからである。積雪の力学的性質は、雪を対象とする多くの問題の中でも、一番重要なものである。しかしその研究は多くの研究者の努力にもかかわらず、なかなか思ったように進展しない。世界的に見ての話である。一番厄介な点は、積雪の標本について、その特性が決められないところにある。積雪になって、地上に積もっている雪は、もはや降った時の結晶の形をしていない。消化凝縮が盛んに起こるために、小さい氷の粒子の集まりになってしまう。それで積雪はいろいろな大きさの粒子の集まりに空隙が入ったものである。そういうものの性質の中で、はっきり測定できるものは、比重くらいのものである。しかし比重を測っても、一つの標本の中にある 氷の全量と空撃の全容積とがわかるだけである。雪の性質は氷の粒子の大きさとその大きさの頻度分布および粒子間にかかっている橋の強さと数によって著しく異なる。ざらめ雪と締まり雪とではその力学的性質は天地の差があるが、その差は粒子のつながり方、すなわち積雪の構造によるのである。それで積雪の力学を完成するには、その構造をスペシファイする要素を見つけることが、先決問題である。それでフックスは、積雪の立体レプリカを作って、それを薄片に切って、顕微鏡の下で、粒子の大きさ、および、そのつながりなどを調べることを思い立った。積雪の表面を顕微鏡で見ただけでは、粒子の大きさもよくわからず、岩やそのつながり方などは決して見られない。雪を切片に切ると言ったが、その薄さは粒子の大きさの程度にする必要がある。すなわち、1ミリ程度の厚さに、切ることが望ましい。しかし、粒子間の橋を壊さないで、氷の粒を切ることは、非常に難しい。ただの雪をミクロトームで切っても、それは不可能である。それでフックスは、積雪の丈夫な立体レプリカを作ることを試みた。シェファーの方法では、レプリカは非常に薄い膜になる。それで、あの方法で積雪の立体レプリカを作っても、雪を溶かしてみると、綿菓子が潰れたようになってしまう。フックスの方法は、原理も材料も大体シェファーの方法と同じであるが、ただ、丈夫なレプリカにするために、溶液の濃度を 8% くらいまで上げた。ポリビニルはなかなか溶けにくいので、ごく少量ずつ粉を加えて、少なくも1時間はかき回していなければならない。しかし根気よくやれば、かなり透明なドロドロした液になる。それに、約4割のチタンの粉を加える。これも、ごく少量ずつ粉を加えて、1時間か2時間、かき混ぜている必要がある。それで結局、白い、ドロドロした液ができる。この液ができたら、積雪の小さい塊を、氷で作ったメッシュの上に乗せて、液中に徐々に沈めてやる。十分液が染み込んだところで、それを取り出し、手回しで遠心力を与え、余分の液を切って、寒いところで乾かす。これでかなり丈夫な立体レプリカができる。しかしこれでも、1ミリくらいの薄片に切ると、粒子間の端がとかく壊れやすい。それでこの標本を氷の粒があるままの状態でガラス板に貼り付け、5ミリ程度の厚さに切る。そしてその上から摂氏0度の水を注いでやると、水は空隙の部分に染み込んで、そのまま凍ってしまう。できたものは無垢の氷の板であって。ただ、元の氷の粒の周囲に、 レプリカの膜がかぶさったものになる。全体が無垢な氷になったので、あとはミクロトームで、いくらでも薄く切ることができる。薄くして、顕微鏡で覗いてみると、粒子の形、大きさ、粒子間の端の太さなどまで、はっきりと見ることができる。ただ厄介なことは、粒子も氷であり、空間も氷になっていて、その境界のレプリカ断面が見えるだけである。それで、境界のどっち側が元空隙だったところか、ちょっと判断に迷う場合がしばしばある。後から加える氷に色をつけておけば、良さそうにも思われるが、色素が分離してダメだと、フックスは言っていた。しかし何か工夫がありそうなもので、目下実験中である。それよりも、何か適当な充填用材料がありそうなものである。必要条件は次の通りである。氷を溶かさないこと。零下二三度で流動性があること。ただし、常温におけるグリセリン程度の粘性はあってよい。零下十度、あるいは二十度で固くなること。こういうものがあれば、零度に近いところで染み込ませて、低温で切って、顕微鏡写真に撮れば、問題は、いっぺんに片付いてしまう。何かそういう材料に、お心当たりの方があったら、ご教授をいただければ、幸甚である。昭和33年、3月。おしまい。